この時間はズームアップ。毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。
飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
さて、今日の、テーマなんですけども、
はい、
来年度予算、人への投資重点的に手当へというニュースですね。
そうですね、いつもこの予算の概算要求というのには特別枠というのが設けられています。
はい、
各政権が推し進めたい政策、そこに各省庁重点的な予算というのを配分してもらえるというと変なんですが、その中で今回焦点に上がっているのが人への投資です。
はい、
で、この人への投資、今ですね、さまざま技術変化していっています。
はい、
この新しい働き方とか新しい、産業の、構造、こういったものに合わせて、ちょっと前にリスキリングという言葉が話題になったと。
そうですね。
で、この労働者働き手も、順次リスキリングしていかないと、そうですね、20歳の時から、60までずっと同じ技術ではちょっと勤め上げられない。で、そういったところから今特にですね、経済動き始めてます。で、転職を考える人というのも増えてきているんですね。
そうですね。
で、そういった中でどうやって、新しい技能とか知識を身につけてもらえるのか、で、これ海外ですと、
はい、
そういったことは個人がやってくださいと。
企業担当ではなく、
で、その個人が専門学校に行くなり、講習を受けるなり、
はい、
ということでスキルアップしていくスタイルなんですが、
ええ、
日本の場合あまりこのオフ JT、 しかも会社の外でやるジョブ、仕事ではないところでやる訓練というのが、あまり盛んではなかったんですね。
そうですね。
社員教育は会社の責任であると。で、これからのこの人への投資、2つ考え方がありまして、個人に支援することで個人が能力を上げていくようにしようという方法、
はい、
それともう一つは会社がちゃんとそういったリスキリングに今まで以上にお金を使うようになっていったらいいと。この両面から各省庁いろいろな重点政策予算を要求していく状況だと思います。
なるほど。
私自身個人的には、どちらかというと会社の中での教育の方が向いているように感じてはいるんですね。
それは日本がってことですか。
日本が、はい、というのもですね、やはりいい会社の外で勉強してください、それによって能力を決めますというと、いかに政府の支援補助がついても、やっぱりお金持ってる人の方が有利なんですよね。
費用かかりますからね。
アメリカが典型ですけれども、やはりそういった教育にかかるお金が高すぎて、でなかなか技術を身につけられないと、親元が金持ってないと、なので給料が低いと。で、給料が低いのでそういう、教育も受けられないと。
なんか悪循環ですよね。
というのどうしてもね、どう支援しても出てきてしまいますので、むしろこの日本型雇用の良いところというのは、その、働き手の働いている人の、可能性とか潜在的な能力というのを評価すると、実際の資格何持ってるとか今何をできるよりも、何年かこの会社にいてくれたらこういう仕事役割を果たしてくれるんじゃないか、という、潜在能力を期待して人を雇うという方式ですと、そこまで、要は、貧富の差というのが、つける職にダイレクトにリンクしないんですね。これを壊してしまうのは私非常にもったいないと思ってます。
日本のいいところ、
いいところだと思います。
で、
だからこそどうやって会社が社員教育にお金と、そしてもう一つはですね、実は重要なのは時間を割いてくれるかだと思います。
そうですよね。
その 1日8時間プラス残業をして、うんうん、その後いくら会社が無料で提供するからといって、技術の訓練までしてくださいって言ったら、ちょっとそれは、
うん、いやもう帰りたいとか
自分の時間を、ね、
使いたいっていう声も上がりそうですね、
うん、だからこそ、うん、もちろんこういった人への投資、うん、予算を立てるの重要なんですが、その予算以上に会社側が、はい、その働き手に勉強する時間の余裕を与える、
うん、
こういったところにね、しっかりと税制優遇等をつけていけるような制度になってほしいと思います、
うんうん、確かにそうですね。で、まあ、そういったこう学び直しだとか、うん、新たな何か自分のスキルを身につけていくっていうことで、さらなるその自分の会社の貢献度っていうのが高まることを企業としては求めていくわけですよね。
そうですね。で、そして、さらにはこういった流れ、一番推し進める大きな要因は、はい、人手不足であることだと思います。
ああ、いろんな業界が人手が足りないって叫んでますよね、
うんうん、で人手が足りないからこそ、うん、従業員を大切にしよう、
うん、
でも要はやめて他行かれちゃったら困ると
、はい、
で、そういった中で、ま、再教育だったり技能向上ができるよっていうのを、うん、売りにする会社っていうのが出てきて、それが、人を賃金以外の面でも引きつけていく、うん、それを進めるためにはやっぱり失業率が高くて、募集かけりゃ人は集まるっていう状況だと、
うん
うん、そういう思考にはやっぱり向かわないと思うんですよね。
あ、なるほど。
だからこそ、まあ、合わせてですね、うん、しっかりと財政金融政策両面で景気を支えて人手不足状況を維持していく、
うん、
こういった作業もまだまだ非常に重要性高いんじゃないかと思います。
うん、政府としてもこう適材適所に人を分配していく、そこに今転職を促していくってい う, こう意向も見られますけども、
はい、
ま、企業としてはいかに自分の企業に魅力があって他社からもこう来たがるようなそんなこう風土、はい、ムードを作っていけるかっていうのも大事になってくるわけですね。
そうですね。最近の、ま、キーワードと言ってもいいかもしれないのがですね、ま、特に若者を中心に、
はい、
給料、もちろん給料高いに越したことはないんですけれども、以上に働き方であったり、
うん、
面白い仕事ができるだったり、
うんうん、
または趣味を充実させられるだったり、逆の方向ですけれども、
あ、
そういった、ま、ダイレクトなお金以外の待遇っていうのを、重視する、うん、そういった傾向も強まってます。その一つとしてしっかりリスキリング、そして教育をしてくれるというのも、うん、これからの会社の大きな魅力になるんじゃないでしょうか。
あ、そうですね。ただ気をつけたいのは自分の企業で学んだことを他の企業に転職して生かされるのだけは避けたいですよね。
そう、だからこそ、うん、完全に企業任せにしてしまうと、
うんうん、
教育して技能を上げて転職されたらどうしようって思っちゃいますから、ですからね、そういったところを、ま、補助金がつくので、
うん、
転職されちゃうリスクは高まるけれども、むしろそれが会社の役に立つこともあるんだという視点、企業を持っていくこと、うん、そしてですね、ま、結局日本経済全体が栄えることは、
はい、
多くの日本企業にとってダイレクトに、ではないけれども、うんうん、間接的には利益になるわけですから。
なるほど。
どうやって、まあ、日本で働く、うん、みんながですね、
うん、
より高い生産性を発揮できるように、
うん、
そういうしていくのか、なんかそういうなんか公的な視点みたいなものも、企業持ち合わせると、なんて言いますか、自分自身に回り回って帰ってくることもあるんだという、うん、そういったところを共有していきたいですよね。
そうですね。木を見て森もしっかり見るっていう広い視点を持つ必要もあるのかもしれませんね、はい、飯田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田泰之さんでした。